はい、こんばんは。トレジャーのある高谷でーす。
はい、どうも、こんばんは。こんにちは。リニューアルした阿部秀樹です。
そんな二人でお送りします。
ベラベラ団子
はい、はい。というわけで、
はい、
あれ先週、あ、すいませんね、ちょっと音声の方がね、
やっぱり、ね、
あんま良くなかったね。
まあ、かろうじて聞き取れたかなっていう感じはありましたけども、
うちの携帯の方で撮りまして。
携帯で撮ったんだね。
そう、今もすごいね、携帯がボイスレコーダーになるんだからさ。
そうだね、
あの携帯だってもう俺のなんだけど、うん、まあ、ベイヤーのんじゃなくて、俺の高性能携帯なんだけどさ。
俺もそこそこいいよ。
アコース携帯だもんね。
そうですよ。
テレビ見れるもんね。
見れますよ。
俺のも見れるけどね、
だいぶ。ただ俺の家では電波入んないんですよ。
あ、そうなの、じゃあ意味ないじゃん。
意味ない。まあ家は家でテレビある。
見ればいいんだよ。
違うんですよ、あのテレビが壊れてた期間が、
うんうん、
去年4ヶ月ぐらい俺テレビなしで生活してたからね。
あー、あのなんか全く映らないって言ってたやつ。
そう、その時に、
うん、
これが
ちっちゃいの見てたの。
いや、そうなん、これがあるやないかと。このワンセグがアクオス携帯が
現場のおっちゃんみたいなことになってるやんか。
そんでバカッと開けたんだけど、俺の部屋で映んないんですよ、テレビが。そういう星の元に生まれてるよね、俺は。
あんな近くにでっかい電波塔立ってんのに。
そうなの、タワーがね、
タワーが立ってんのに、
ダメだ、ね、そうね。まあ音が悪かったですけども、
いやいやいや、まあ、まあ、外人さんに愚弄されてね、もう、まあ、まあまあまあ感じでしたけども、なんか皆さんもう読んでる方もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
あの劇団子のブログが、
あ、そうですね、
新しくリニューアルしてですね、
はい、今ちょうどあの新人公演の稽古中なんで、は
い、稽古場日記っていうのを、ね、
はい、新人たちが、
つらつらつらつら書いてもらってますけ
ど、日替わりでね、はい、
で、まあ、あのアメーバブログを、はい、利用するということで、
はい、
ブログやってたのりちゃんとか、
はい、
大原けんけんとかみんなそちらの方にやって引っ越しをして、
はい、あ、そうなんだ、
僕もやってるんですけども、
あ、お前始めてたね、
うん、ちょっとここ 2,3 日あのネタはもう できてるんですけど、
うん、
まだ書いてないので、
はい、
まあ、今日ここで話しながら後でアップしていきますけど、
はい、
昨日これパパパパって読んでたらね、
はい、そのブログを、
うん、
はい、
行ったんだって3人で
稽古場に
3人で、島村土橋スター阿部秀樹で、
はい、
3人にもちょっとやめなさいよ、そのハレンチなことをね。
ハレンチ、
ハレンチ極まりないよお前も。
まあ確かに
先輩風吹かせても3人デーンデーンデーンって座ってさ、
いましたね。
ほんで、お、見せろと、
ええ、
お前らのちまちました芝居を見せてみろと。
やれんのかと。
俺らがこの前目の前にしてお前らやれんのかと。
おい、こらやれんのかと、
おい、そこ、
そんな感じでまあ行ってきまして、まあまあそうなんだよね、もうやりづらいのはもう分かってんだけど、
ああ、
一応、ああ、でもほら、なんか劇団の公演としてやるわけですから、
うん、当然あれなんだろう、やっぱりあの先輩だから、
ええ、
なんか差し入れ的な、
差し入れ持ってきましたよ。
ああ、何持って行ったの。
あのね、ああ、行ったメンバーがまあその3人じゃないですか。ああ、土橋、阿部、島村、
ああ、
で、俺とツッチーは待ち合わせをしてたわけ、
うん、
一緒に、
ああ
、で、島はちょっと遅れていくっていうことになってて、
ああ、
そしてまあまあなんか買ってかなきゃなみたいな話はしてたんですけども、
それ何、申し合わせて言ったの、
これね、そうなん、うん、俺と島がまず、
うん、
あの別件で話をしてるうちに、うん、あ、じゃあちょっと行ってみようかみたいな話になってて、うん、そしたらツッチーがまたホットラインで電話が来まして、うん、で、まあ、ツッチーの方の稽古の話なんかもしつつ、うん、で、まあ、明日ちょっと島とちょっと行ってみようかと思ってんだよなんて話をしたら、
うんうん、
お、じゃあちょっと僕もいいですかそれ、
うん、
便乗しちゃってみたいな、
ああ、
ぜひぜひと、うん、いうことで3人で、
なるほどね、なんで呼ばれてないの俺。ちょっと悲しかったわ俺。
わかるよ、
なんでこんなにちまちまちまちまね、俺がお前のことつついてるかって言ったらね、俺はやっぱり呼ばれてないってことで俺寂しかったわけ。
ああ、ごめん、それはわかるわかる、このメンツでなぜ高谷がいないかみたいなことは俺もちょっとふと思ったんだけども、
ああ、まあ、ね、はぶられてるじゃん、はぶられてるじゃん俺、
それこそね、お前そんなもう、うん、はぶっってばいないですよ、
村何部 なってるじゃん。
8部でしょ。
それお前言っちゃいけないんでしょそういう言葉。
あ、そうなの、
そうだ、
まあでも村何部と今、
う
ん、
そう
8部は分けて言って
る
んだ、
まあ、
大丈夫ですね、まあ、あ、そうなんだ、
そう
勉強になりました、
なりましたか、
まあいいや、それはね、
うん、置いといてね、
あの、そんなね、もう定員オーバーでしょ、うん、4人目は、
うん、
定員オーバー、
いやもう3人行くんだったらずらっと並んでた方がいいんじゃないの。オーディションみたいな感じで。
確かにね。確かに、う
ん、
まあまあ、
まあ、まあいいんだけどさ、ね、ああいいよいいよ、で何持って行ったの。
あ、それで、うん、ツッチーまあ、3人からってことで一応持っていこうと思ったら、ああ思ってツッチーとドーナツを買ったんですよ。
ドーナツ、
ミスドーね。ああ、まあ定番ですわ、差し入れといったら。
ああ、まあね、
ね、ああそしたら島からメールが来て、ああカステラ買いましたみたいな。
甘いもんばっかりじゃん。まあ女が多いからいいけど、
粉もん祭りみたいななってて、ああで結局その2つを、ああカステラとドーナツを。
ああ喉乾くな。
パッサパサですよ。で、もうでも稽古場行ったら、ああ行ってちょっとした休憩になった時に、うん、これ見よがしに俺らが、うん、お、お前ら食えよっつって、ああバーンって広げたんだけど、ああなんかみんなもうそれどこじゃないぐらい。
まあな、もういっぱいいっぱいでしょ。
もういっぱいいっぱいで、ね、さらにそんなパッサパサのね、
ああああ喉も通んねえよ。
喉も通んねえ。
初めての、初恋のデートみたいになるよ。ドキドキして。通らねえ、ま
あ。そう、だから全然減らねえんだよ。
ああいっぱいあったの量は。
いっぱいになっちゃったんね、結局
いっぱいになっちゃったの、でスタッフさんとかもそれなんか取りづらい量だったりしなかったの。5人いるのに3個しかないとか。あ、
それはちゃんと、うん、
人数分、
それは分かってます、
きっちり人数分。
いや、じゃあじゃあちゃんと多めにだ。スタッフさんもね、もしかしたら来てるかもってことで、 あと俺たちの分とね。
食うの、わお前食いながら見てたんじゃねえだろうな。
あ、それはありましたね。そんな一瞬もありましたね。
失礼。
まあそうね、だからやりづらかったと思うよ。彼らは
やりづらいよ、本番でも目の前で飯食うやついねえのに。
もうでもね、そこはほら乗り越えてもらわないと。
それぐらいのプレッシャーもあっても、これを乗り越えたら、俺らを乗り越えたら、客前立っても怖くねえぞと。
そうそうそうそう。
なるほどな。
そうですよ、
はいはいはい、
でやっぱりね、新人公演打つっていうからには、うんうん、やっぱ本公演超えていくぐらいの気概でね。あ、
でもやっぱりさ、先輩が、例えば安倍さん、うん、前どこにいらっしゃいました。
東京ボードビルショー
で、はい、先輩から差し入れが来ました、
はい、
で、おー食え、はい、ってなってさ、はい、後輩じゃん、
はい、
手つける、つけない。
いや、もう手つけますよね、それは。
喉カラッカラでも、もうお腹いっぱいいっぱいでも、
お腹いっぱいいっぱいでも、うん、あ、もう腹減ってたんすみたいな感じだよね。
気が利きますね、欲しかったんすちょうどみたいな。
そうそう、すっげーうめーみたいな。おい、だ女の子とかも、おいしいみたいな感じ。
ところが一方、
ところが一方、劇団子の後輩たちは
その頃、ファンファンファンファンファン。
まあまあ、でもそう、そうね。
プイーや。
確かに、確かにそこはちょっとダメ出さねえとダメだな、これ。
そうだよ、お前。
お前、先輩が、買ってきたら、飛びつけと。
飛びつけって話だろ、だって。
食らいつけと。
もう高級ドッグフードを食わされてる犬にね、残飯にでも、プーってなるから。そんなもんでしょ、だから。あ、そんな感じで相手されたんでしょ、だから。
いやいや、まあまあ、でも、遠慮してる体な感じでね。あ、すいません、みたいな感じは言ってんだけど、うんうん、誰も取りに来ない。まあでもそれだけ多分もう、もういっぱいいっぱいなの。
いいことなのか、それ、いっぱいいっぱいって、いっぱい言ってるけど。
あ、いっぱいいっぱいっていうのは、うん、その、いい意味でね、もちろん。うん、
役作りで集中してるってこと
ね。そうそうそうそう。もう頑張ってました、いろいろ悩みながら。
いっぱいもう集中してるから、おっさんなんかうるせえと。
うん。
うん。
そんな感じ。うん、で、また、ほら、島が。
うん。
島あんなんじゃないですか。
ああ。
でもなんか事務作業みたいなの始めて、
うん、なんで
最初稽古見てたんだけど、なんか書き物とか始めちゃって、
それなんか関係あること。
全然関係ないですよ。
もう帰ればいいじゃん。
あ、関係あるよ。まあまあ、自転車の方のね。
あ、自転車の、
ええ、そんな段取りをいろいろやり始めて、
あ、
いや、つまんなかったわけじゃないんだろうけど。
先輩からスタッフ側になったんだ。事務作業の。
そうそうそうそう。そんな感じでね、うん、まあまあやってましたけども、うん、でもまあ面白くなりそうですよ。
なりそうですか。
ええ、
触りだけでいいんですけど、
ええ、
チラッとでも、
はい、
なんかこう雰囲気とかなんかありますか。出るのは沢城みゆき、
はい、
大原健二、
はい、
田沢佳代子、
はい、
白石優香、
はい、
大
高雄一郎、
大高雄一郎、
はい、
この5人の中で、
はい、
序列じゃないけど、
うん、
こうなんか関係性みたいなのが。
まあね、大原くんはね、
う
ん、
見どころっていうかね、なんかそういう、
あ、見どころ、
うん、
俺が説明すんですか。
まあ普通はね本人がしてもらったら一番いいんだろうけど、まあ、出てこれないだろうから、ちょっとしてあげたら。
見どころはね、あのなんか聞くところによると、
うん、
あの暗転のないお芝居らしいんですよ。
は
あ、劇団子たちは珍しい。
うん、何分なのそれ。
1時間半ないぐらいって言ったかな。
はあ、
もうあのリアルタイムに
進んでいく、うん、1時間半みたいな、
うん、そうそうそう、そんなお話で、はいね、だから相当役者の集中力も必要だと思うんだよね、
うん、
どっかでそのこけたら、
うん、
例えばなんかミスがあったりなんかアクシデントがあったりしたことによって、
うん、
集中がプツッと役者側が切れたら、
うん、
もう取り返せないだろうなっていうような怖さは感じましたね、う
んうん、ああなるほどね、
で俺らのね本公演とかは、
うんうん、
やっぱ暗転があったり、
うん、
あといろんなストーリーがこう絡んでいくから、
うん、
ここで例えばなんか、
うん、
計算違いなことが起きたとしても、
うん、
じゃあ次のあいつらのシーンで、
うん、
掴みに行こうみたいなことができたりするじゃない、立て直せるじゃない、
うん、
それがね、
うん、
今回一幕ものということで、
あー大変だわ、
かなりのこれ集中力意識して。
団子も一回昔やったことあるけどね。
あーそうなんだよね、
あ
星降る夜のスタジアム、まあ、
そうそうそう、う
ん、だなんかさ、そのもちろんね、
うん、
役者もさることながら、
うん、
やっぱそういうお芝居ってよく三谷さんとかがやってるけども、
うんうん、
やっぱ台本もね、
うん、
ある程度やっぱもう緻密じゃないといけないし、
そうそうそう、そらそうだよ、
そこに役者がまたその意図をね、
うん、
お客さんに伝えて、
あよっぽどうまいこと乗っかっていかないとね、
よっぽどそうです、意識していかないとっていうことで、そういう話はねちょっと上からガツンと後輩たちに言いましたけど、
下り顔で
一人ずつのやっぱりこのなんだろう、
うん、
5人ですから、
うん、
比重がやっぱそれぞれ、
うん、分かった分かった、じゃあ、うん、そのなんか作品のその色が見えてこないわ、
だからこれもどこまで言っていいかです
よ、だからなんかこうパーッとなんか明るくなるとかさ、
うん、
なんかこうあらすじにも書いたみたいな、
うん、
その青春のあの日の頃のことを思い出すようななんかこうノスタルジックな感覚にさせてくれそうなか作品なのか、
うん、
ちょっとほろっと泣けるようなものなのか、
うん、
ただ笑いメインで行くような芝居なのか、
うん、
なんかそういう情報はないんだよ、
わかんないですねぶっちゃけ正直わかんないですね、
おらわかんないです
いやラストまで見てないから、
あ雰囲気はさ、それまでは結構今までの団子色はあるような感じなの、
まあね石山さんが書いてるんでね、
ああ
その辺はあ石山センスっていうのはあるんですけど、
ああ、はい、
でも劇団子の本公演みたいなテンションとはまたちょっと違うことをやってるみたいです、
あじゃあ楽しみだね、
うん、
それはね、
なんか、
うん、
まあ、何がリアルかっていうのは分かんないですけど、
うん、
よりこうあの嘘のない世界を作っていこうみたいなことで稽古してるみたいなんですけども、
その日のその時間、そのなんていうの、1時間半
を
作り出すみたいな感じなんだね、
うんうん、
あというわけなので、皆さんぜひ
何か参考になりましたかね、
当日券もあるようなので、
そう
追加公演がね、
あそうなんですね、
決定しまして、それで、発売日、
はい、
もうすぐに完売して、
ね、ありがとうございま す、
もうね、嬉しい悲鳴でございますけども
、ね、
その勢いで本公演もぜひとも、
はい、8月
よろしくお願いいたします。
ライバルは北京オリンピックです。
なん
かフォー！フォー！いやいや、これね、いろいろ問題ありますけど。
フリー！フリー！
言うな、言うな。これ以上言うなよ。いろいろありますけども、ただ、選手はね、
長野に、
選手の気持ちを考えると、
だから、あそう、スポーツはやったらいいのよ、ちゃんと。
ね、ちゃんと、うん、ちゃんとやらなきゃダメですよ。
やんなきゃいけないよ、それは。
4年間だって、一生かけてやってきてる人たちがいるわけだからね。
それはそう、それはそう。うん、だから、もっと、こう、空気もきれいにしてもらって、ね。
はい。
うん、まあ、いろいろあるけども。
いろいろあります。でも、頑張ってください。も
う政治色は全くなしで、
ぜ
ひともよろしくお願いします
。はい。
はい、
まあ、その期間とドカブリでね僕らがやってるんですけども、
う
ん、
はい、8月の、はい、20日から25日
ま で、ね、まで
やってますんで、まあ、全然先の話なので、
はい、ですが今からスケジュール調整できる人はもうしていただかないと、
そうね、
あ
のよく、まあ、こんなところでこんなこと愚痴ってもしょうがないんだけども、
はい、
あのこんなところでどういう意味だよお前、
そうだよプライド持てよ
このペラペラ団子の方でおしゃべりさせていただきますけども、
はい、
なんていうのかな、好きなねアーティストとかさ、そういうライブとかがあったら、たとえ半年先でも、もう真っ先に抑えるわけじゃない。
そうだね。
そこに、向けて自分のスケジュール立てていくでしょ。
はい、
なのでそんな感じの勢いで皆さんもぜひ開けていただければ。
そうですね。
うん。
はい、
これねよくねあるの、
はい。
予定が入るかもしんない予定みたいなことを言われるとね。
はい。
よろしくお願いしますわ、じゃあそれでみたいな感じになっちゃうから、まあ、そういう風な劇団にね、魅力ある役者、
はい、
本、
はい、
ステージ、
はい、
もろもろね、劇団後のカラーとブランドというブランド力をちょっと強くしてね、
そうですね、
時間の方を空けていただければと。
絶対面白い芝居にな
しますのでね、それに向けて僕もダイエットを。
あ、始めてますか。
ダイエット始めてますよ。もうこの冬、正月明けからもう多分、ね、
蓄えた
ね、4、5キロぐらい。
あ、でも俺もそうだ
な。だからね、
まあまあ、ね、その辺もね、体も作って
ね、
いきますのでね、
まあ、体力の自信があるので僕は大丈夫ですけども、
あとね、
はい、
土橋くんです。
は
キンキンなところで言えば、
うん、
今ず散々新人公演の話をしてきましたけども、
はい、その裏では土橋くんが粛々とやっておりますので。
そうですね。
まあ舞台の規模はね、土の方が全然大きいから、
はい、ジャングルベルシアターさん、
粛々という言い方はちょっとあれかもわかんないけども、まあやってますので、そちらの方も
ぜひ、そちらの方も
ね、かぶってない時間とか、
はい、
まあね、かぶってるとはいえ毎回公演、毎ステージ見るわけじゃないので、ね、
そうですね、
足を運んでいただければ、はい、きっといい仕事をしてもらってると思いますのでね、
はい、
ホットラインの方では何か情報ありますか。
土橋くんの、
もう芸能デスクみたいになって
るな前田中明さんみたいな土に関しての情報は特にないですよね。
ない、
うん、
なんか情報入ってきませんか。電話のやり取りとか結構やってるんですけど、
まあ、ありますけど、
あんま言えない。
そうですね、特にないです。
特にない。
あ、そのツッチーの何かあったかな、ごめんね、ちょっと考えるね。
うん、
はい、
はい、ないということで。
ないですね。
まあ多分ジャンベルさんなのでね、はい、芝居やってると思いますので、そちらもぜひ、よろしくお願いします。
はい、
はい、
高谷くんもそうですけど、
はい、
僕も、まあ、アパート住まいじゃないですか、一人暮らしじゃないですか、で、お隣に部屋ありますよね。
お隣ありますよ、周り。あります、あります、それは。
で、そこで、隣に住んでる人が、ちょっとおかしな時とかなかったですか。もう一人暮らし長いでしょ、アパート住まい。
僕は昔、扉の前にインコの死骸を置かれたことがありますよ。
本当ですか、それ。
はい、
なんで分かったの、そのアパートの人だって。
だって俺一番端っこだったし、もうそいつしか考えらんないのよ。で、開けたら2階だったのね。開けたらもうすぐ外なんだけど、そのなんていうのかな、向かいに民家があるから、その目隠しがあるわけね。
はいはいはいはい、はい、
プラスチックのすりガラスみたいなのが、はいはいはい、だからインコがそこで死ぬわけがないんだよ。しかもカラフルな、それがもうゴロンって転が
った。俺鳥の死骸とか一番ダメなんで。
だろう、
お前が何葬った
ちゃんと。いや、それがね、まあ俺らも悪いんだけど、俺んちがそのたまり場だったのよ、どっちかって。んでさ、ガーって盛り上がったりすると、もう壁をドーンドーンってやってくるの。すんごい勢いで。
あ、いますよね。
うん、コウゴくんって言ってたんだけど、多分ね、ねえ、それが何回か続いて、で1年半ぐらい経った時に、カチャンって開けたら、と思ったらインコがピヨって死んでたから。
それも嫌がらせだ。
嫌がらせだよ、もう。でまたちょうどその1週間ぐらいに、うちの親父とおかんが行ったのよ、でまあ冗談交じりでその話をしてたのね、で俺がなんか学校行ったのかな、で帰ってきたら親父がまだいて、でそういやさっき出たら隣のやつ会うたわ偶然、ああそうとか言ってた、しっ かり睨んどいたから恫喝ですよ。
いやあのね、悪いのはあなたの息子さんの方ですよっていう話だよね。先週の俺のゴミじゃねえけども
でも、うん、まあ、そんな嫌がらせせんでも
まあね、ああそのインコの話を、
そうそうそう、
それはそうだよな、
なな、おかしな人がいたの。
そうなんですよ、こんな話をなぜ今ね、うん、俺が切り出したかというと、今僕の隣に住んでる人が、まあまあ安いアパートなんでね、うん、壁も薄いんですけども、うん、笑い声っていうか、なんだろう、喜怒哀楽がすごいの。
あーでも俺も言えねえわ、俺も多分思われてるかもしんねえよ。
ただ一人よ、一人で、お前んとこみたいにたまり場みたいなことじゃなくてね。い
や今現時点の俺だよ。
あお前ね、
うん、
もうあの
はっはっみたいな感じがあるんでしょ。
そうそうそうそうそう
俺もあるよ。
で爆笑問題の大ファンらしいんだよ。
あ
どうやら分かんねえけど、
爆笑がやってるオンエア中はだいたい聞こえてくるんだ。
そうそう、最初その法則性に気づかなかったんだ。で、うん、あなんかまた笑い出したと思って、で俺もいろいろチャンネルをザッピングしてたら爆笑がヒットしたわけですよ。でちょうど爆笑が面白いことをね、太田さんとか言った時にドーンと来るわけ。でもしかしたらと思って、で今度日曜の朝、
うん、
サンデージャポンやって
る。やってるね。
日曜の朝もそれで目覚めたわけですよ。, 笑い声で。でそこで俺もね、寝起きでこう眠気まなこでいながら、あっやっぱそうかと思って、そっから
お前がね、その爆笑ファンだったらちょうどいいのにね。
そうなんだけどね。でも爆笑の番組まあまああんま見ないんで、でも隣で笑い出すと、あ今どのチャンネルでやってんだろうってやると大体爆笑。
ああそう。
あとスポーツ中継ね、サッカーとか、この前なんかあれだ、あのハモネプ、ハモネプやってたので、それで1曲終わるごとに、もう拍手喝采送ってるわけ。最初あまた爆笑なんかやってんのかなと思って回したけど、何も爆笑出てないわけ。何にこいつこれヒットしてんだと思って、いろいろ見てたら、ハモネプのそのいろんな子たちがね、歌い終わった時にわーってくるわけよ。
いいタイミングで、
うん、あこれかと。もうね、
男、
多分男だね、あの笑い声の感じだとね。でたまにちょっと彼女が来たりとかしてんだけど、よくテレビ見てるわ。
なるほどな。
検索ちゃんとか。
お前一人ぼっちだもんな。
まあな。まあじゃあ今日はこの辺で。
はい、なんか寂しい終わり方になっちゃいましたけども。まあまあ改めて、
はい、
来週は
そうですね、いよいよ
いよいよ新人公演がありまして、
ありますので、
土曜日昼夜、
はい、
日曜日は朝昼夜。
そうなんですよね。すごい
やりますので、その裏では、細々と、
はい、
土橋くんが抜けた髪の毛を拾いながら、
はい、
池袋の街を歩いていると思いますので、
はい、
見つけたら後ろから思いっきりガーンと蹴ってやってください。
そうですね、カツを入れて、
カツを入れてね、
はい、
という感じで、
はい、
また来週はどういう形でお送りしますか分かりませんけれども、また来週よろしくお願いします。
じゃあバイバイ、
バイバイ。